続きまして市活動委員長が記念講演を行います。テーマは戦後60年と日本共産党です。それでは市委員長どうぞ。
会場いっぱいに入ってますか。会場いっぱいに参加された皆さん、 CS 通信をご覧の全国の皆さん、こんばんは。今日はようこそお運びくださいました日本共産党の志位和夫でございます。この間、首都東京では都議会議員選挙が戦われました。私はまずこの選挙での東京の皆さん、全国の皆さんのご支援、ご奮闘に心からの感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。すでに報告があったように、今度の選挙はどうやったら二大政党づくりの流れに立ち向かって我が党を前進させることができるか、その展望を端緒ではありますが掴んだ重要な戦いとなりました。私がこの選挙を共に戦って痛感したことがあります。それは国政でも都政でも庶民を痛めつける政治が強行されるもとで、都民の皆さんの暮らしがこんなに破壊され、痛みと怒りが吹き出している中での選挙はないということでした。そして私が都内各地に伺って感動したのは、この攻撃から都民の暮らしを守る草の根からの運動が実に生き生きと多面的に広がり、その中でどこでも日本共産党がかけがえのない役割を果たしていることでありました。我が党がこの選挙で掲げた政策はどれも机上のものではありません。削られた福祉の復活を、教育と子育ての応援を、中小企業への支援を、都立小児病院を潰すな、そのすべてがやむにやまれぬ思いで立ち上がった都民の皆さんの運動が掲げた要求をまとめ上げたものだったと私は思います。我が党は党を作って83年になりますが、その時々の国民の苦難の軽減のために国民と共に奮闘することを立党の精神とし、また自らの存在意義としている政党であります。私はこの党の存在意義が今ほど求められている時はないと痛感しております。そのことを深く胸に刻んで、公約の実現に力を尽くすとともに、この戦いから教訓を引き出し、来るべき国政選挙で必ず前進を勝ち取る決意をまず申し上げたいと思います。私たちは今年の党創立記念のこの集いを戦後60年という記念すべき年に迎えました。そこで私は戦後の日本政治における政治対決の焦点がどこにあるか、日本共産党はどういう役割を果たしてきたか、 またどんな目標と展望を持って活動しているかについて3つの角度から今日はお話したいと思います。第1は過去の侵略戦争への態度の問題であります。あの戦争は310万人以上の日本国民、2000万人以上のアジア諸国民の命を奪いました。その残した傷跡は今なお深いものがあります。日本の戦後はこの侵略戦争の事実と向き合い教訓と反省を引き出すのか、それともこの戦争を正当化し美化するのか、この2つの流れの戦いの歴史でありました。この問題は戦後60年の今年、国政の熱い大問題となり、日本がアジアと世界の中で生きていけるかどうかに関わる重大な国際問題となりました。過去の日本の戦争は正しかったと歴史を偽造する勢力が横行し、その動きの中で小泉首相の4年連続の靖国神社参拝、戦争来賛を子どもたちに教え込もうという歴史教科書問題、この2つの逆流が作り出されました。歴史問題に対する日本政府の認識と姿勢が国際社会から厳しく問われる事態が引き起こされました。この中で日本共産党の不破議長は5月12日に開いた時局報告会で、日本外交の行き詰まりをどう打開するかと題する講演を行いました。我が党はこの講演を出発点に、一連の新聞赤旗の論文で、また国会での論戦で問題の核心を明らかにする取り組みを進めてきました。我が党が行った問題提起の意味はどこにあったのか、私は次の点を強調したいと思うのであります。一つは、今日の日本外交が陥っている行き詰まりの根源には、過去の戦争や植民地支配に対する日本政府の態度があり、ここでの抜本的な再検討、抜本的な転換抜きには日本外交の行き詰まりを打開する道はないという点であります。二つ目は、問われている問題の核心は、私たちが靖国士官と名付けた靖国神社の歴史観、戦争観、すなわち過去の日本の侵略戦争を自存自衛の戦争、アジア解放の戦争として正当化する議論を許していいのかにあるという点であります。そして3つ目、過去の戦争への反省は国連憲章にも明記された戦後の国際秩序の原点であって、靖国士官はアジア諸国のみならず欧米諸国も含めて国際社会全体から日本を孤立させるものとならざるを得ない。これが3つ目の点であります。我が党が行ったこれらの問題提起が問題の核心をつくものであり、事態を前向きに打開する上で大きな意義を持つものであったことは、この2ヶ月間の情勢の展開そのものによって裏付けられたと私は考えるものであります。まず国内のマスメディアの論調に変化が起こりました。この2ヶ月、全国紙が各紙が次々と首相の靖国参拝中止を求める社説を げました。朝日毎日日経東京などとともに読売が社説で、首相が戦争犯罪人と認識しているのであれば永久戦犯が合祀されている靖国神社に参拝すべきでないと参拝中止を求めたことは衝撃を与えました。靖国神社の戦争観という問題の核心に迫る論調が広がりました。最近共同通信は全国に配信した靖国問題を考えるという特集記事で、靖国神社とその境内にある戦争博物館優秀館を取材したルポを掲載しております。これなかなかよくできたルポだと思って読みました。遺書や兵器を展示、使われる言葉、置かれているもの、流れる空気、周囲とは一線を画した異空間がそこにあった。日本は悪くなかった。単に戦死者を祀るだけでなく、そんなメッセージを発する場所と感じた。アジア諸国の犠牲者への言及や日本を戦争に導いた責任についての責任は、説明は見受けられない、こう書いてですね、このルポの結びはこうなんです。この神社の性格を一言で表現するなら、戦前戦中と地続きでつながっている場所。そう思いながら境内を後にした。批判の矛先はですね、ズバリ靖国神社の戦争観に向けられているでありませんか。政界の空気にも変化が起こりました。保守の政治家の中からも首相の靖国参拝への慎重な対処を求める声が広がりました。かつて自らの参拝でアジア諸国の批判を浴びた経験を持つ中曽根元首相が、辞める勇気も必要だ、こう説きました。自民党の有力な政治家の中からも、首相の参拝は戦後日本の出発点を否定することになるとする正論が広がりつつあることは注目すべきことだと思います。私自身が肌身で痛感した政界の空気の変化という点では、6月2日衆議院予算委員会で小泉首相に靖国参拝についての姿勢を垂らした時の、その時の議場の雰囲気が印象的でありました。首相の答弁は、政府の立場は靖国の立場と違う、参拝によって戦争を正当化するつもりはない、そこは C さん誤解しないでくれということを繰り返すものだったんですが、まあ参拝固執の態度を改めようとしないものでした。ただいつもならですね、共産党が質問しますと、第一委員会室というのはやじと怒号が普通であります。ところがやじがない、それどころか私語もありません。変な話ですが、国会で私語がないというのは特別のことであります。シーンと静まり返って聞いておりました。この問題ばかりは共産党の言い分にも耳を傾けなければという雰囲気を私は強く感じたものでありました。海外でも靖国神社の戦争観を問題にする議論が広がりました。アメリカの新聞ニューヨークタイムズが特集を組み、靖国士官はほとんどのアジア人、米国人にとって受け入れることはできないと述べました。 USA Todayも特集で、靖国神社が1941年の真珠湾攻撃と中国東南アジアへの侵略を、民族の独立と平和のため、全アジアを繁栄させるため日本は戦争を強いられた、こう言って正当化していることを批判しました。フランスの新聞ルモンドも特集を組み、靖国神社の戦争観はアジアや西側の 歴史家の誰も受け入れることはできないと述べました。さらにホットなところで言いますと、昨日付のイギリスの新聞フィナンシャルタイムズは、靖国神社に隣接する靖国博物館は日本の戦争記録を恥知らずにも美化し、南京大虐殺のような事件を言い逃れしている、痛烈に批判しました。皆さん、わずか2ヶ月の間に起こったこの内外情勢の変化というのは、真実と道理の持つ強さをはっきりと示すものではないでしょうか。そして日本共産党がこの戦いで重要な役割を果たしている根本には、党創立以来83年間命がけで反戦平和を貫いた歴史があるということを、私は心から誇りに思うものであります。小泉首相が靖国参拝という間違った道に固執していることは、日本外交をいよいよ抜き差しならない行き詰まりに追いやっています。一つはですね、アジアでの孤立がいよいよ深まったことであります。その姿は国連安保理常任理事国拡大を求める日本、ドイツ、ブラジル、インド、この4カ国が7月6日に国連総会に提出した枠組み決議案への共同提案国の顔ぶれにも端的に示されました。共同提案国は25億、このうちですね、アジアの国はと思ってみますと、アフガニスタン、ブータン、フィジー、マーシャル諸島、わずか4カ国であります。日本政府の必死の多数派工作にもかかわらず、日本の周辺国はただの1カ国も加わっていません。ヨーロッパではどうかと思ってみますと、13カ国が参加し、ベルギー、チェコ、デンマーク、フランス、ポーランドなどですね、ドイツと隣り合い、かつてナチスドイツの侵略の被害を受けた国々がずらりと参加しています。全く対照的な姿がここにあります。ドイツの新聞フランクフルター・ルントシャウという新聞が社説を書きまして、日本は周辺国にごくわずかの友人しかいない、こう指摘するとともに、これは常任理事国入りを目指しているドイツにとって不快である、こう言いました。外交的行き詰まりはここまで深刻になっているのであります。今一つ紹介したいのは、米国議会下院が7月14日第二次世界大戦終結60周年にあたって採択した決議であります。この決議は、この戦争の性格が世界をファシズムと軍国主義という惨禍から救ったものであったことを指摘し、広島、長崎、沖縄を含めて全ての戦争犠牲者に言及するとともに、日本の戦争犯罪の問題について特別の一項を起こし、次のように述べています。1946年から48年の東京での極東国際軍事裁判での判決を再確認し、また人道に反する罪を犯した戦争犯罪人としての特定の個人への有罪判決を再確認する。米国議会が終戦を記念して決議を採択したことは、これが初めてのことだそうであります。第二次世界大戦終結60周年にあたって、こうした決議が採択され、日本の戦争犯罪を再確認した、このことの意義は重いものがあると思います。そしてこの決議がドイツのことは問題にせず、 日本だけを取り上げていることに注目すべきであります。これは日本は正しい戦争をした、戦争犯罪などなかったとする靖国士官が今日の日本に存在していることに注目し、特別の憂慮を表明したものであろうことは容易に推測できることではないでしょうか。皆さん、すでに事態はここまで来ております。これをこのまま放置することは許されないと思います。私は小泉首相が靖国参拝に固執することはアジアのみならず欧米も含めて全世界から日本を孤立させる取り返しのつかない結果を招くことを強く警告したいと思うのであります。そして今からでも靖国参拝中止の決断をすることを強く求めるものであります。侵略戦争を正当化する逆流との戦いは続きます。私は日本がこの仕事をやり抜いてこそ国の進路にも明るい展望が開けてくるということを強調したいのであります。それはドイツの経験が示しています。この4月ベルリンを訪問した韓国のノムヒョン大統領との共同記者会見でドイツのシュレーダー首相が述べた言葉は大変印象深いものでありました。アジアの記者からですね、歴史の歪曲をめぐって日本と韓国、中国との間に問題が起こっている、これをどう思うかと問われて、シュレーダー首相は次のように答えております。それぞれの国には自国の歴史の明るい面や暗い面に向き合う独自のやり方があるはずです。とはいえ、私はドイツの経験を伝えることはできます。それは自国の歴史に対して敏感に、そして自己批判的に向き合うなら友人を失うのではなく、むしろ友人を獲得するということです。これが私たちが経験してきたことであり、その意思があれば誰もが分かち合うことができる経験です。私はこの仕事をやりきるなら、日本と国民の前にはアジアで本当に心が通う友人を獲得する明るい道が開けてくると確信するものであります。皆さん、そういう展望を持って戦争来賛の逆流の根を断つところまでこの取り組みを前進させようではありませんか。さて、戦後の政治対決の第二の問題としてお話したいのは、アメリカ言いなりの従属の道か、独立平和の日本への道かという対決であります。日本がアメリカの事実上の従属国の地位に落ち込んだことは戦後日本の政治の最大の問題でありました。大体戦後世界で起こった最大の変革は何だったか、植民地体制がこの地球上からほぼ完全になくなり、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの国々で民族独立の流れが大河のように広がったことにありました。世界で空前の大変革が起こっているときに日本で起こったのは従属国への転落、これは世界の流れに照らしても異常な逆行でありました。その骨組みとなったのは日米安保条約であります。1951年の旧安保条約は米軍の軍事占領下の基地体制を継続することを 条約の形で押し付けたものでした。この条約は1960年に改定され、米軍と自衛隊との軍事的共同作戦、日米共同作戦を発動する仕組みなどが新しく盛り込まれました。ただ皆さん、ここで重要なことは、当時の政界ではこの仕組みが未来永劫続くとは誰も考えていなかったということであります。この条約を最初に国民に押し付けたのは自民党の前身である自由党と民主党でしたが、1955年にこの2つの党が合同して結成した自由民主党の成功には駐留軍の撤退に備えると明記してあるんです。米軍はいずれ撤退する、これ自民党の結党の時にはそういうことが展望として、あるいは目標として書かれている。野党はどうか。すべての野党が60年の安保改定に反対しました。共産党、社会党が反対しただけでなく、反共の立場から社会党を離れて結成された民社党も条約の批准には反対しました。1960年に生まれた公明党も安保条約の段階的解消論を唱えました。この党は1972年の総選挙で敗北したら安保条約即時廃棄を打ち出したこともありました。これが当時の政界の状況だった。ところが今では共産党以外のどの党も安保と聞きますとね、条件反射のように思考停止で絶対賛成という、小泉首相は就任早々の日米首脳会談で、私は根っからの親米派、日本はもっと自立すべきだという人もいるが、そういうことはありえない、こう言い放ちました。民主党の岡田代表も就任早々に訪米して、日米同盟を維持しさらに発展させていくことは日本にとって極めて重要と誓いました。自民も民主も公明も安保条約といえば自然法則のように永久に変わらないものと信じて疑わない。皆さん、ここにはかつてはそれぞれなりに持っていた国の独立への思いを忘れた情けない姿が示されているのではないでしょうか。今日本の政党の中で安保条約、日米安保条約をなくして独立平和の日本を作ろう、この旗を高々と掲げているのは日本共産党だけになっています。私はこの党の役割はまさに日本国民にとってかけがえのないものであるということを心を込めて訴えたいと思うのであります。安保条約をめぐる政界地図の変化ということをお話ししましたが、それではこの半世紀で日米安保の現実はどうなったでしょう。多少なりとも国民にとってマシなものになったか、とんでもありません。私は先日沖縄に伺い、戦後苦しめられ続けた基地の重圧への県民の怒りの広がりを痛切に感じました。県民を震撼させた昨年8月のヘリ墜落事故以後も米軍の横暴勝手が続いています。米軍は都市型訓練施設で実弾射撃を、この演習を開始しました。住民の日常生活の場からわずか300メートルです。300メートル先でイラクでの人殺しのための訓練の銃撃戦を行う、この暴挙は許すことはできません。県民の怒りが沸騰しています。米兵が小学生の女の子に対して強制わいせつ事件を起こしました。市民が行き交う 日曜の朝、住宅や商店が混在する市街地で女の子が性犯罪にあった。このことが県民の怒りをとりわけ深いものとしています。皆さん、沖縄をはじめ日本全土に米軍基地が置かれ、戦後60年経った今、その一層の強化と苦痛が押し付けられている。この現実は独立国とは呼べない異常極まるものではないでしょうか。この問題に加えて2つの重大な事態が起こりました。第1は、日米安保条約の枠組みさえ超えた地球的規模の日米同盟への変質であります。安保条約の取り決めでは、日米共同作戦が問題になるケースとして2つが考えられていました。1つは日本有事、日本が攻撃された場合に日米が共同で戦う。もう1つは極東有事、極東で行動する米軍が戦争状態に入り、それが日本に波及してきた場合に日米が共同で戦う。この2つのケースですが、どちらも日米が共同で戦う場合は、一応は日本の防衛のためという建前がありました。ところが皆さん、この間作られた自衛隊の海外派兵法を見てほしいと思うんです。まず私たちが戦争法と呼んで反対した1999年の周辺事態法です。この法律ではですね、日本周辺地域という概念を持ち込んで日米の軍事協力の対象としました。これは実にですね、得体の知れない概念でありまして、周辺地域はどこかと私たちが国会で追及しても地理的概念ではないというんです。だからどこまででもこれは広がっていく。政府が周辺地域に絶対に入らないと断言したのは地球の裏側だけでした。極東という地理的な制約を超えて、世界のどこでも日米の軍事協力を可能にする、ここに戦争法の狙いがありました。次に、2001年のテロ対策特別措置法です。米軍がアフガニスタンで報復戦争を始めました。この際ですね、周辺事態法で対応しようという動きも防衛庁にあったといいます。しかし、いくらなんでもアフガニスタンが日本周辺、これは体裁が悪い。そこで特別立法を作ろう。この法律が作られ、インド洋にイージス艦が派遣されました。米軍の戦争の手助けに自衛隊の海外派兵を行ったのはこれが初めてありました。さらに2003年のイラク対策特別措置法です。米軍がイラクで侵略戦争を始めると、今度は陸上部隊の派兵が問題になりました。政府は非戦闘地域に限るという、これも得体の知れない概念を持ち込んで無理やり派兵しました。しかし、自衛隊の車列が攻撃され、宿営地が攻撃されるなど、この概念がいかに虚構だったかは今や明らかだと思います。周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法、この3つの海外派兵法に共通するものは何でしょうか。それですね、日米安保条約のどの条文にもこれらの法律を作る根拠がないことであります。日本の防衛のためという建前は片鱗すら残されていません。一体どこに根拠があるんですか。私たちが国会で聞けば、日米同盟だからと答えるんです。しかし皆さん、どんな軍事同盟でも条文上の権利と義務で組み立てられているものであります。 それを超えてですね、日米同盟だからという理由だけでアメリカの戦争には世界のどこであれ無条件に協力する、これはアメリカ言いなりの異常極まれりと言うべきではないでしょうか。さらに言えばアメリカの戦争というのはイラク侵略のように国連憲章を無視した無法な先制攻撃の戦争であります。ところが日本政府にはアメリカがどんな戦争をやろうが、それが国際社会のルールにかなった戦争であるかどうかを自主的に吟味する能力もなければ吟味する気もないんです。それはあのイラク戦争の合理化のために大量破壊兵器ということを持ち出して、その後見つからないとフセインだって見つかってない、平気で言ってのける、この姿勢にも現れました。ひたすらアメリカの言い分を鵜呑みにしオウム返しにするだけであります。ですから皆さん、今問われているのは国連憲章の枠組みを無視し、日米安保条約の枠組みさえ超えた二重に無法な日米同盟なるものに21世紀の日本の未来を預けていいのかという問題であります。きっぱりとこの異常な関係を断ち切るべき時ではないでしょうか。第二は、日米同盟なるものにしがみつくことがいよいよ日本国憲法と両立できなくなったということであります。先ほどいくつかの海外派兵法について話しました。しかしどんな海外派兵法を作ろうと現在の憲法の下ではどうしても越えられない一線があります。それは海外での武力の行使であります。戦後自民党政府は憲法を踏みにじって自衛隊を作りました。自衛隊が戦力の保持を禁止した憲法9条2項と相容れないことは明らかであります。そこで政府はごまかしの憲法解釈を始めました。自衛隊は憲法が禁止している戦力ではないというんですね。戦力じゃないんだったら一体何なのか。自衛のための最小必要最小限度の実力だって言うんです。わけは分かりませんね。わけは分からないけども、ともかくそういう理屈ヘリクスを立てた。ところがですね、このヘリクスを立てたおかげで政府を自縄自縛にする理屈が出てきてしまいました。それは何かといえば、自衛隊は戦力ではない、戦力ではない以上海外に出て武力の行使をすることはできないという理屈であります。この一線を乗り越えるには一つしか方法はない。憲法9条を書き換えて自衛隊を堂々と戦力に格上げすることしか方法がありません。今自民党、民主党、公明党が改憲の競争しています。どの党にも共通しているのは9条2項を変えて自衛軍、自衛隊をそこに書き込めということであります。それが意味するものは海外で戦争をする国づくりであり、戦争放棄を放棄することに他なりません。憲法改定を進める勢力はこうささやきます。憲法にちょっと一筆入れて自衛軍と書き込むだけだ、自衛隊はすでに存在してるんだからその現実を書くだけだ、それ以上の意味はない、こうささやくわけですが、しかし彼らの頭の中にあるのはアメリカの先制攻撃戦略に全面協力する戦争ができる自衛隊をどうしたら作れるか、アメリカの目からしか憲法を見ていない、憲法をアメリカに売り渡す、これが本当の姿ではないでしょうか。私はこのごまかしを国民的規模で見破ることがこの戦いに勝利する鍵であると思います。 皆さん、全国津々浦々で大きく成長しつつある憲法改悪反対の一点での国民的運動をさらに広げる決意を、この記念すべき集いにあたって固め合おうではありませんか。世界に大きく目を転じていただきたい。戦後の世界はアメリカとソ連という二つの超大国が対立しながら世界を支配する時代が長く続きました。そのてことされたのが世界に張り巡らされた軍事同盟網でありました。しかしソ連の崩壊とともにソ連中心の軍事同盟は解体しました。アメリカ中心の軍事同盟もその多くが解体あるいは機能不全に陥っています。軍事同盟は前世紀の遺物となりつつあるのではないでしょうか。戦後独立を勝ち取ったアジア、アフリカ、ラテンアメリカの国々を中心に非同盟中立の流れが世界の圧倒的流れになっています。国連憲章に基づく平和秩序を目指す人類史上空前の波が起こっています。この世界の流れに照らせば、日本共産党が目指している日米安保条約をなくし独立平和の日本への転換を図ること、ここにこそ世界史の本流に立つ立場がある、このことは明らかだと私は思います。ここに確信を持って未来に向かって前進しようじゃありませんか。さて、戦後の政治対決の第三の焦点は財界大企業の横暴勝手を応援する政治家、それとも国民生活を最優先にする政治家の対決であります。日本はルールなき資本主義の国とよく言われます。国民の生活と権利に関わる多くの分野、雇用、中小企業、農業、環境、社会保障などでヨーロッパでは常識になっているルールが日本では未だに確立していません。これは一方で日本の財界大企業の横暴勝手の体質があまりにひどいこと、他方で政治がその横暴勝手を抑えるどころか野放しにし応援していること、この二人三脚で作られている異常だと思います。私は最近新聞赤旗に連載された見た感じた EU 労働事情というレポートを興味深く読みました。最初はですね、フランス編で、その第1回目はトヨタでも週35時間、第2回目は過労死輸出に反撃と題する記事であります。フランスに進出したトヨタについてのレポートであります。第2回目の方から紹介いたしますと、フランスのトヨタの工場で日本でやってるようなですね、寸秒の無駄も許さない超過密労働が押し付けられてる、トヨタは走って仕事するよく言われますが、ものすごい超過密労働、同じようなやり方を押し付けられて、ついにフランスでも過労死が引き起こされたって言うんですね。それに対して労働者たちが膨大な利益を健康へ回せ、このスローガンで反撃の戦いを開始しているというレポートでした。トヨタは過労死まで輸出した。私は世界で恥ずべき日本の財界の横暴勝手な体質に改めて怒りを感じました。同時にですね、第1回目の記事、トヨタでも週35時間、これ面白いんですね。そのトヨタでもですね、フランスに行けば 週35時間というルールは守らなければならないルールとして牢固に存在しているというレポートであります。まあ、取材した記者がですね、聞きました。取材した人はこう言いました。日本のトヨタで働く労働者の平均年間労働時間は1963時間、その上1万人を超える労働者が年間360時間以上も残業している、こう話したっつんです。そうしましたらですね、それを聞いたフランストヨタの労働総同盟の代表はびっくりした表情でこう聞いた。一体日本の労働者はいつ眠ってるんだ。そしてこう続けたってんですね。我々は週35時間労働で年間1600時間しか働かない。もちろん土曜日曜は休み。この時間は私と私の家族の時間だ。私と私の家族の時間、いい言葉ですね。これはヨーロッパでは長年の労働者の戦いで、差し物トヨタでさえ守らざるを得ない働くルールが作られています。私これ読んでですね、日本の戦いも財界大企業の横暴化ってそのものへの戦いとともに、それを野放しにし応援する政治を変える戦い、この両方が大事だということを皆さんに訴えたいと思うのであります。そういう目で戦後を振り返ってみますと、ルールなき資本主義といわれる日本にも暮らしを守るルールはあります。国民の戦いによって財界大企業の横暴かって抑えるルールを作った歴史的経験がある。そしてそこには常に国民とスクラムを組んで戦った日本共産党の奮闘がありました。ここにぜひ目を向けることが大切だと私思います。二つほど話したいんですが、一つは無法な解雇を抑えるルールであります。1970年代の大不況の際に大企業による人員整理の嵐が吹き荒れました。それに反撃する労働者の戦いが全国各地で起こりました。その結果、まず一連の地方裁判所で、後に最高裁で解雇は自由にはできないという判例が作られていきました。整理解雇の4要件と呼ばれる判例であります。これはですね、解雇を行わなければその企業の存続が危機に瀕するほど差し迫った必要性があることなど4つの要件を定めて、その一つでも欠けたら解雇は無効というものであります。これはリストラと戦う労働者の戦いの大きな よりどころとなっていきました。でこれに対してですね、政府と財界から大きな巻き返しが起こりました。2003年の国会に政府が提出した労働基準法改悪案には、非正規雇用の拡大を進める改悪とともに、使用者は労働者を解雇できる解雇自由条項という大改悪が当初盛り込まれておりました。これはもうこれまで労働者が築いてきた成果を台無しにしようとする攻撃でした。しかしこれに対して労働者は反撃の大闘争で答えました。我が党も国会で論陣を張り、政府を逆に追い詰めていきました。解雇自由条項は結局削除されました。そして反対にですね、労働基準法第18条2項にこういう条文を明記させました。解雇は客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする、こういう条文を明記させた。これは皆さん 整理解雇の4要件の精神を労働基準法に書き込んだ国民の戦いの重要な勝利でありました。こういう戦いのせめぎ合い、そして到達点を築いてきた。今一つはサービス産業根絶の戦いです。職場の労働者の皆さんの戦いと結びついて、日本共産党は1976年以来29年間240回を超える質問でサービス残業の根絶を求めてきました。240回、随分やったと思います。この長い戦いが一つの大きな実を結んだのが2001年でした。ついにこの年に厚生労働省は根絶のための通達を出しました。それ以来今日まで今日現在までの集計をしていました。605億円を超える不払い残業代を払わしています。これは労働者の戦いの大きな成果だと思います。ただ皆さん、これに対しても巻き返しが起こっているということを見ていただきたい。サービス残業を合法化せよという策動であります。今年6月21日ですが、日本経団連はホワイトカラーエグゼンプションに関する提言なるものを発表しました。エグゼンプション、聞き慣れない言葉でありますが、除外するって意味なんですね。この提言では年収400万円以上のサラリーマンを例示して労働時間規制の適用除外にするとしています。平たく言いますとね、年収が400万円を超えたら残業代は1円ももらえず、際限なくただ働きがさせられるということになるということであります。上司からポンと肩を叩かれて、君は今日からエグゼンプションだ、こう言われたら最後ですね。深夜まで働いてもただ働き、こんなことを今持ち出そうとしてるんです。こんな模倣は絶対に許すわけにいかないではありませんか。ここでも戦いのせめぎ合いです。サービス残業をなくせの戦いの到達点を絶対に後退させることなく、この無法の根絶を図るまで戦いの前進をご一緒に勝ち取ろうではありませんか。雇用を守るルールはもちろんまだ不十分であります。欧州では当たり前の均等待遇のルールも残業の法的規制も日本にはありません。しかし戦後の歴史は戦ってこそ活路が開ける、このことを教えているのではないでしょうか。ここにお互い確信を持って国民生活のあらゆる分野で暮らしを守るルールを戦い取ろうではありませんか。共に頑張ろうじゃありませんか。さて、その上で私がお話したいのは、今国民生活を根こそぎ破壊する二つの大波が襲いかかろうとしているという問題です。この大波から国民の暮らしを守る戦いが緊急勝負の課題になっていることを訴えたい。第一は社会保障切り捨ての大波です。年金大改悪に続いて、この国会で介護保険法の大改悪が自公民の賛成で強行されました。施設に入所されているお年寄りにホテルコストと称して食費、居住費を全額負担させるなど、施設から出ていけと言わんばかりの大改悪であります。さらに障害者自立支援法案なるものが問題になっておりますが、これは障害の重い方ほど重い負担を強いるという福祉破壊の大悪法であります。さらに来年度は医療大改悪の計画が企まれています。これらのすべてに共通しているものは何か。 負担する能力のない人は社会保障から排除する、この冷酷非情な立場であります。憲法で保障された生存権を奪う攻撃に国民的大反撃をもって応えることが今強く求められていると思います。その際皆さん目を向けていただきたい問題がある。この動きの根底には大企業の負担をいかに減らすかという財界の野望があるということであります。一昨年の日本経団連の奥田ビジョンでは、就業形態が多様化した下では企業の従業員についても保険料を全額本人が負担する方法に改めることは考えられる、こう抜け抜けと述べました。これからは企業は社会保険料負担をやめるという宣言をしたわけであります。さらに日本経団連の奥田会長などは今年2月、社会保障給付を経済の伸び率以下に抑えることを主張しました。この考えは政府の骨太方針2005にも取り入れられました。これ皆さん、医療を標的にしたものです。これ実にひどいものです。つまり経済がですね 1% 成長だったら医療費も 1% しか増やさないって言うんですね。経済がマイナス成長になれば医療費もマイナスにするって言うんです。冗談じゃないじゃありませんか。不景気になったら病気が減るとでも言うんでしょうか。自分たちの負担を減らそうとこんな冷酷無情な政治の旗振りをやっているのが財界だということを私は厳しく告発したいと思うのであります。第2は庶民大増税の大波であります。先ほど6月21日に残業代取り上げの提言を日本経団連が出したというお話をしましたが、同じ6月21日に政府税制調査会はサラリーマン大増税の計画を打ち出しました。これは国政の熱い大争点になっています。所得税の各種控除を廃止縮小するこの計画が消費税の増税とセットで実施されたらどうなるか、すでに明らかにしてきたように年収500万円の家庭で年間55万円の大増税となり、手取りの給与を2ヶ月分持っていかれることになります。ここでも見ていただきたいのは、根底には大企業の負担をいかに減らすかという財界の野望があるという問題です。先ほどの奥田ビジョンが示す税金の姿は次の3つの特徴を持っています。第一、消費税を段階的に引き上げて 16% にする。第二、所得税は各種控除制度を縮小廃止するとともに累進税率構造を緩和する。第三、法人税は実効税率を大幅に引き下げる。皆さん、法人税はですね、すでに減税に次ぐ減税などで税収が20兆円から10兆円に半減しています。これをさらに減らせって言うんです。その穴埋めに消費税を上げろ、所得税の控除を廃止せよ、これが財界の要求です。政府税調の石会長はみんなで負担し合うと言いました。よく言うなと思って私この発言聞いたんですよ。だってこのみんなの中には財界は入ってないじゃありませんか。ここで私指摘しておかなきゃならないのは、自民党と民主党が今のお話した社会保障の切り捨てでも庶民大増税でも同じ立場に立っていることであります。7月に入って民主党が次の総選挙向けにまとめた財政健全化プランというのがあります。これを言いますとね、財界の要求がみんな入ってます。社会保障費の伸び率を GDP 以下に抑制する、さっきのひどいやり方ですね、 明記されています。消費税増税も明記されています。扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除の廃止、所得税の増税も明記しています。ここには財界への忠誠を競い合うこの党の姿勢がはっきり示されているということを私は厳しく指摘しなければならないと思うのであります。皆さん、財界は高齢化のためだとか財政危機打開のためだとかいろいろもっともらしいことを言ってですね、だから仕方がないと言います。しかしそれが理由じゃないんです。財界大企業の負担を減らす、そのツケを庶民に回す、これが今行われていることの本質であります。今大企業は空前の儲け上げてるじゃありませんか。手元にある余剰資金、年間16兆円も増えて82兆円まで、もう天文学的数字まで積み上がってるじゃありませんか。ならば大会財企業こそ儲け相応の責任と負担を果たすべきではないでしょうか。皆さん、私は訴えたい。今国民の暮らしを守るとすれば、雇用でも社会保障でも税金の問題でも財界大企業の横暴勝手に正面から立ち向かい、その社会的役割にふさわしい責任と負担を求める日本共産党を伸ばすことがどうしても必要だ、このことを訴えたいのであります。二大政党と言いますけれども、日本経団連に通信簿をつけてもらって、献金をせびる自民党や民主党では国民の暮らしは守れない、党を作って83年財界からの献金微体一文受け取ってこなかった、日本共産党を伸ばすことこそ国民の暮らしを良くする最も確かな道ではないでしょうか。今日は戦後日本の政治対決の焦点を3つの角度からお話しいたしました。私はどの問題でも日本共産党の立場こそ国民の利益にかない歴史の本流に立つものだと確信しております。そして二大政党と呼ばれる勢力では、日本が直面するどんな問題に対しても前向きの答えは出せないことは明らかだと思います。政局は衆議院の解散の可能性をはらむ緊迫した事態となりました。郵政民営化法案がなぜ衆議院で誤票差可決という事態となったか、私はそこには国民の批判と怒りの反映があると思います。それは郵政民営化法案が国民サービスを切り捨て、ゆうちょ還付の340兆円を大銀行に明け渡すという反国民的法案であることへの批判と怒りだけではありません。今外交も内政も行き詰まり、国民の生活苦はいよいよ深刻になっています。その時に私利私略にとらわれ、郵政民営化に熱中し他を顧みない小泉政治、この在り方そのものにも国民の批判と怒りは向けられているということを首相は知るべきだと私は言いたいのであります。参議院で否決されれば解散などという脅しに道理はありません。しかし解散総選挙になれば、私たちは堂々と受け立ち、小泉政治への全面的審判を訴え、自民党政治の根本的転換を求めて息叩く戦うものであります。自民民主のどちらが政権についても日本の政治は変わらない。日本共産党を伸ばしてこそ日本の政治を変える最も確かな力になる、このことを大いに訴え、必ず前進を勝ち取る決意であります。 そのために私たちは候補者を先頭に選挙に向けた独自の準備を急速に強めるとともに、党勢拡大の大運動を前進飛躍させ、党と国民との確かな絆を強める活動の大きな揚げ潮を作り出すことに力を注ぎたいと決意しております。来るべき国政選挙での前進のために、また強く大きな党作りのために、皆さんの我が党への大きなご支持、ご支援、ご協力を心からお願いしまして、私の話を終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。